質問、40代男性 K さん、自分の性格の悪さに悩んでいます。でも悪さに悩むっていうところでもう悪くないんだけどね、
はい、
本当に悪いじゃって悪いと思わないもんね、うん、人の不幸を喜んでしまうところがありまして、自己嫌悪、いい人じゃんこれ、うん、ね、だってあの悪い人ってこんなことに気づかないもん。だって身近な人が成功しているのを見るととても妬ましくなり胸くそ悪くなります、うん、こういう性格はならないでしょうか。子供がそうならないようにしたいのですがどうしたらいいでしょうかって。いや、この人はいい人なんだって、
うん、
妬んでるということをもう自覚できてるか、
うん
うん、あの、ああ、あそこ、例えばさ、お店の人とのやり取りとかね、
はい、
あ、ちょっと今自分の言い方冷たかったかなって思うって、うんうんうん、これ優しさだよね。
ああ、そうですよね、
うん、だから、あ、なんかちょっと、あ、ちょっと、ただ奥さんに言う言い方とか、
うんうん、
娘さんに言う言い方が、はい、あ、はい、今の言い回し、そんなつもりで言ったんじゃないんだけど、自分の言い方的にはちょっとこれ冷たく言っちゃったかな、そんなつもりじゃなかったんだけどなって、自分の中で反省してて、相手にはもうやっちゃったことなんだけど、うん、終わったことを、
うん、
こう、くよくよ反省してる人って、もう優しいんですよ、
うん、優しいというのはそういうことなん
ですか？優しいっていうのはそういうことなの。だからね、堺市と高石市、隣の、の、
はい、
合同の小学生の作文コンテストってなったんです、
はいはい、
で審査やったんです、
はいはい、
うん、それで小学校低学年の部はね、思いやりかな、小学校低学年で思いやりってすごいよね、
うん、難しいと思います。
難しいよね、はい、で高学年は郷土の歴史なんだけど、
へー、
よく出かけてんだよね、
うん、
うん、いや、あのね、子供だからって言って子供という 目でこう下駄を履かせてよく書けてるっていうんじゃなくて、うん、小学生ってやっぱ作文にまだこうなんかないんだよね、あんまりちゃんと書かなくちゃとか採点とか先生の目とかっていうのがまだそんなに意識してない。
気にしてないんですか子供って、
うんうん、いや、きちんと指導していけばいいほどある方向性持っていかれちゃうんだけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、でそれがなくてね、で僕があの一番に入れたのは結局通らなかったんだよ、
はいはい、
何人かでやるから、僕の中ではこの子一番いいんだけどなっていうのがあって、はい、これは他の作品っていうのがね、みんなにありがとうよ、おじいちゃん話面白い話してくれてありがとうとか、
うん
うんで、それから病院で病院運ばれた時に、うん、きちんと優しくしてくれてありがとうとか、うん、お母さんありがとう、お父さんありがとう、うん、弟ありがとう、先生ありがとうって、うん、まあこういうエピソードがほとんどなんですよ、
うん、
それはそれですごくよく書けてるんですよ、
うんうん
うん、僕が一番、ああこれいいよねって、何々できなくてごめんね、
はあ、
全編、あの時こんなおばあちゃんに感じ悪い言い方したごめんね、
へえ。そいついいやつですね、
2年生。これが思いやりでしょ、
うん、
思いやりごめんねじゃん、
もうそうですね、
うん、
うん、
で、私はこんな風にできてるって、こういう思いやりを、私はこういうことがあって嬉しかったっていうよりは、うん、あそこでなぁ、もっとこうしてあげればよかったのになって思えるっていうのが、これが優しさだよね、
うんうん、そうですね。
だからそれはスポーツ選手で言えば、例えばイチロー選手が今日例えば4本ヒットを打ったとしても、うん、あそこのところはもっとこれができたと、
うんうんうん、
とか、うん、あれヒットになったけどあれはアウトにならなければいけなかったとかさ、
今言いますね、
そういう、そういう
泣くいかない人、
うん、あれはちょっと自分的にはこうとか、奈良ちゃんのピアノとか柔道とか自転車とかさ、好きな世界のものって、
はいはい、
好きな世界のものほど自らに厳しいよね、あ、それ男子仕様もそうだ、あ、ダメだなって、自分の中でダメだ、
いや、私は本当にダメなんですけどね。
いや、これはどこまで行ってもそうなんだよ。いや、要は、自分は歌が上手いとかさ、
はいはい、
字が上手いとかさ、絵が上手いとかって思ってる人もいるわけだよ。
はいはい。
うん。好き嫌いとは別に、今度上手い下手っていうのは、自覚症として、自分は歌にはちょっと自信あるって思ってる人ってもうダメだよね。
徳永秀明さんとか、うん、俺は一番上手いと思ってないんですかね。
あ、全然思ってない、全然思ってない。もう悩み続けてる。あの忍びないと思ってるし、で、あのアーティストはね、もう一つの問題として、アーティストのもう、あの釜谷津博さんがこの間、はいはい、あのテレビの番組で すごい謙虚に話してる、
うん
うんうん、あの作曲もされるんですよ。
いや
ゴロワーズというタバコを吸ったことがあるかいとか、うん、あれ、うん、もうあんなのはラップなんだけど、うん、先に外国のミュージシャンが来たから録音してそれに合わせて、うん、こんな曲ができちゃったからそれに合わせて詞をつけようと思った時にもう 目に映ったものそのままでゴロワーズというタバコを吸ったことがあるかいっていう、うん、ああいう歌ができたわけでね、うんうん、でもその時あの宮川明さんと対談だったんだけど、はいはい、お父さんの宮川さんというのは大作曲家だから、うん、あの宇宙戦艦ヤマトとかのね、うんうん、お父さんの宮川さんなんかに番組一緒にいて、あいい加減な行動進行やっててこれ恥ずかしいなと思ってるっていう あの恥ずかしいなと思ってるっていうのがプロだなって、うん、あこんな行動進行ってまずやっちゃいけない進行なのにあ恥ずかしいなとかっていうふうに感じてたりとかっていうのが、うん、まず小松宏さんはそんなことあるんで、でも亀さんの中でね、うん、この歌がヒットするのかいっていうのが作曲家の中にあるんだって
、
それはねアーティストみんなあるって歌詞を、えこれヒットするのって、でなぜこれがヒットしない、
ああなるほど、
ね、それは芸術家はみんなそうだよね、
うん
うんうん、で中田さんありますかって言われる、うん、僕のボイストレーニングの先生の楠木先生の先生にその話をしてたら、え中谷さんは作家はそういうことないですかって言ったら、いやもちろん作家は表現者ですから、
うんうん、
これは売れるだろうと思ってるものはそんなにいかなくて、うん、えこれが売れるのっていうのはある
よ。あるんですか。
もちろんあります。
へえ、
うん、でもまあ売れたらいいんだけどですね、うん、で売れないということをまた自分の中の心の誇りにしたりとか、
うんうんうん、
抹茶なんかわかんないそうなんだけど、
は
ーダンタの抹茶なんかはここで笑うなって怒るお前まだこれの笑いが分かってないはずだから笑うなって 笑われたくないと、
うん、
100人で2、3人が振って笑うぐらいの笑いを狙ってるみたいな。
は
ぁ、うん、そこで100人いて50人笑われたら、あちょっと違うと自分の中では。
なるほど、
うん、っていうのがあったりとか、うん、それから腹話術の一刻堂さん、
はいはい、
あの人はもうストイックの極致だから、
ええええうん、技術すごいですよね。
すごいよ。
すごいですよね。
すごいよ、うん、今人形なしだからね。
腹話術じゃないでしょ。
人形なしっていうのはむちゃくちゃ難しいんだよ。みんなが唇見るから。
あ、そうですよね。
人形があるということで、
ええ、
人形に目が、の口に目が行くから大丈夫、
うん、大丈夫ですね、
うん、でもそれがその人形がなしで、
うん、
でしかも腹話術の本、今ちょっと腹話術研究してんだ。
そうなんですか、うん、はいはい、
腹話術でねの本にはね、でき出ない音があります。腹話術っていうのはアイウェオのイっていう口の形をしてい い、この横から空気を出す。
はあ、はあ、
アイウェオをかき
かける
、うん、で、これは出せない音は、うん、マミムメモ。
マミムメモ、
うん、
マミムメモ、
マミムメモは口が動くんですよ、
う
ん、
あ、そうですね、
うん、
はい、
で、マミムメモ、パピプペボ、バビブベボ、
うん、
これは
動きますね。
唇を使って発音を出す音なんです。
うん
うん、だからこれはできないんだけど、一刻堂はこれをきちんと発音するんだよ。
え、唇を動かさずにバビブエボが言うんですか。
言える。
どうやってるんですかね、
うん、それは舌と上顎を中に唇に見立てて、口の中にもう一個口を作る、うんうんうん、でね、実際は通常はね、その腹話術の教則本には、はい、例えばマミムエは何ヌネのに言い換えても大丈夫って書いた。
はあ、少年マガジンって言わないで、うん、少年ナガジンって言っても分かるっていう、うん、
流れで分かる、
うん
うん、そのコンテクストの中で文脈上から分かるから、そこで無理する必要はないっていうことと、パパママって、パパママってこんないっぱいあるじゃん。
ありますね。
腹話術はパパママ絶対ね、お父さんお母さんって
。ああ、なるほど。
その要するにパ行とかマ行を言い換える言い換え方がいっぱいある。
へえ。
だから僕って言わない。
オイラとか言うんですかね。
いや、だから、僕を使わないで、君は言うけど男の子とか あれよく聞くと僕っていう言葉を文章から外してる、台本から。
へえ、台本から
言ってたんだ。そろそろね、あの言い換えがすごく大事っていうのがその教則本には書いてあったんだけど、一国ではそれができるようになってなおかつ今一国では6カ国語でできてる。
ん
6カ国語、それってさ、要するに言語ができないといけないわけじゃん。
ああ、なるほど。
だタガログ語でもやってるもん、フィリピンで。
それ営業のため？
営業で世界でやりたいんだって。
すげえ。
だってそれは英語でスタンダップコメディやるのは難しいのに、なんか英仏中で今一番最近練習してるのは韓国語って言ってたから、
うん、
だって毎日あれだけの講演数をこなしながら、うん、ネタも考え新しいことにトライし、うん、やりながらずっと語学の勉強だ。
へえ。
でね、深井ってお客さんとやり取りなんだ
よ、うんうん、あ、そうですよね、会話できないとダメですね、う
ん、お客さんとやり取りだから、うん、決められたことを覚えてるだけじゃなくてやっぱりできないとダメなんだ
よ。まあそうでしょうね、
うん、
へ
え。なのに自分、みんなの歌すごいって言ってるけど、そういう世界の人って自分の中ではできてないって。
うん、
これはちょっとこれだなこれだなっていうのが、それはやっぱり好きな世界ってのはそう厳しくなるよね。
あ、そうか。
うん、だからやめられないんだけど、
うん、
逆に、なんか自分に甘くなるのってそんな好きじゃない世界かもしれない。
うんうん
うん、そんな好きじゃない世界は結構こう自分に甘くなっていくから、うん、だから飽きるんだよ。
あ、そうですね。
自分に甘くなった時点でもう飽きが早く来るよね、
うんうんうん、
これできてないと思うから。でも自分ができてないと思ってる人の方が周りはできてるっていうふうに見えて、自分ができてると思った時点で周りから見たらちょっとここ甘いよねみたいな、うん、逆のことが
起こる。悟りみたいなもんですね。
そうそうそう。だから要は自己満足と自己不満足が必要。自己不満足っていうのは自己満足よりもっと高いところに行くよね。喜びが、喜びが、
そっかそっか、
ここはもうちょっとこうなんだよねとかって、ここはこうなんだよ。だから石川遼選手にしても一郎選手にしてもみんなそこのところのことをやってるんだよね、
うん、なるほどね、
うん、でそことの妥協との戦いみたいなので、うん、でもその妥協っていうのは決して嫌いなものの妥協ではなくて好きなものへの妥協だし、うん、謙虚だしそこで、うんうん、黒沢監督はまだあの80いくつでアメリカのアカデミー賞の特別賞を取った時のスピーチが、こんなのいただいたんだけど私はまだちょっと映画がよくわからないって言ったのが
言ったんですか。
言ったら、これこのオリエンタルな発想はアメリカはジョークだと思って大爆笑だって。
ああ
、ここ笑うとこだって。
はいはいはい、あ、そういうふうに撮るかもしれないですね、
うん、
そうじゃないんですね、うん、でもジョークじゃないんですよね。本気なんですね。
本気で。まだね、ちょっと映画がよくわからない、80いくつになって世界の大巨匠が、
うん、
っていうのがなんか、だからこの人はさ、自分の性格が悪いって言ってるっていうことは、これを冷たいことしたって気づいたらもうその人は冷たくないんだよ、
うんうん、
気づいてない人が冷たい。私はいいことやってるっていう人が一番やばいよね。
そうですよ。私ってほら性格いいでしょ。人にも迷惑かけてないしって言ってる女の子が一番迷惑かけてそら、うん、感じになりますね。
本当に気をつけなくちゃいけないのは、
はいはいはい、
自分がいいことやってるって思ってる時、自分がいいことやってると思ってる時っていうのは一番危険な、人に対して冷たいことやってる。うん、あのね、ある人がね、喫茶店で出禁になったんだって。
はい。
喫茶店で出禁ってすごく
あんまりないです
よね。ないよね、
はい、
もう来るなって言われたんだって。
喫茶店でね、しかも、
はい、で、あの真面目な子なんだよ、
うん、
むちゃくちゃ真面目な
ん
だ、
うん
うん、このね、むちゃくちゃ真面目な子っていうところが大事なところなんだよ。その子も反省してるはいるんだけど、うん、でね、まあ、それをまあ一応話してるという時点で一応記憶に残ってるっていう、なんでって怒ってないから、
うん、
で、なんでそうなったかっていう事情をよく聞いてると、
うん、
コーヒー専門店で勉強して
る。うんうん、なるほど、はいはいはい、
うん
うん、
それはダメよ、
うんうん、
ダメでしょ、
うん、ダメですね、
うん、スタバで勉強するのはいいんだよ、
うん、
マックで勉強するのはいいんだよ、でもコーヒー専門店で勉強しちゃダメ、
うんうん
うん、
勉強してる時って勉強に集中するじゃん、うん、僕不可術の本をずっと読んでて絶対電車全く分からなかった電車の中で不可術の勉強って怖いけどね
ちょっと怖い怖い怖い
あええ書き書くってやってんだもん
なるほど
うんそれで今日は勉強しててそしたらさやっぱりコーヒー専門店の親父さんって半端じゃないこだわりじゃん、
うん、
あれあの損得抜きでやってるよね
まあある意味そういうところ
分からないよ
まあそうでしょうね
コーヒー専門店なんて、
う
ん、
確かに
家賃とかけてるってまたあの金額と、うん、あれコーヒー専門店真面目にやろうと思ったらねあの何百円の単位では絶対ダメよう
んうんうん
うん少なくとも何千円の単位のことのこだわりでやってるから、
うん
うん、で多分その時にもうちょっと我慢してたんだろうね親父さん
うーん
もう一個やっちゃ
ったえ
もう一個やっちゃった
何やったんですか
何やったかって携帯がかかってきた、
うん、
店に迷惑かかっちゃいけないからって言って、うん、携帯持って外でかけてきた
うんうんうんえ、ダメなんですか
戻ってきたら、
うん、
新しいのに変えられてた
コーヒーが、
うん、つまり冷めたんだ
よああなるほど、うん、
だからやっぱりこれがコーヒーだったらみんなは分かりにくいんだけど、うん、もし料理だったら、
うん、ああそうですね
ラーメンだったら
ラーメンだ伸びて伸びて
大変ラーメン屋さんで勉強ってありえないよね
まあないですね
うん、
うん、
要はもう一瞬お寿司屋さんにしても1秒の勝負になってるわけですよ、うん、
喫茶店でもコーヒー専門店読書は OK でしょ文庫も読んだりするのは
それでも、本中心でこれが飲まれてなかったらダメだね
ああまあそうですねだから本は読んでるんだけどコーヒーが来たらちょっと本を置いてこう飲むと、
うん、
ああって言ってちょっと砂糖入れたりとかあやっぱミルクはいらないですとかっつって、うん、あこれ香りがすごいいいですねって言いながらまた本読むとかっていうんだったら OK なわけですね
会話でもあるじゃん、
うん、
なんかお客誰かと打ち合わせしましょうかみたいな打ち合わせっていうこう仕事がで行って料理が出てきた時に、うん、やっぱり出てきたら食べないと、
うん、あそうですよね、
うん、出てきたらパスタであってもさ、うん、カルボナーラカチカチになるじゃん
そうですよね
出てきたら食べて打ち合わせしないと、
うん、
だから僕ら料理関係者の人間と一緒に食べに行くと、うん、むっちゃ早いよ食べるの、うん、死ぬほど喋るんだよみんな、うん、死ぬほど喋るんだけど出てきた料理は一瞬で食べる、
うん、
早く食べて早くしゃべる